毎年のことですが、イースター礼拝の後はイースターおめでとうございますと挨拶いたします。それはお互いに向けてですけども、それだけではなくて私たちのために特別な出来事を起こしてくださった神様に感謝を捧げる思いで挨拶します。子ども賛美歌の中に草の芽木の芽がという賛美歌があります。繰り返しの部分は歌いましょう、祝いましょう、嬉しい嬉しいイースター、そういうふうになっています。私たちが、神様が私たち一人一人のために思ってもいなかった大きなことをしてくださった、それを感謝して喜ぶのがイースター礼拝です。その喜びというのは一気に弾けるようなものではないと思います。じわじわと感じるものではないかと思います。そしてことの重大さに気づかされると、喜びよりもむしろ恐ろしさを覚えてしまうようなものです。いずれにしてもとても大きな喜びを覚えることができる出来事、しかしその大きな喜びを覚えることができるイースターの出来事が、今日のところを読みますと喜びとはまるで反対のこととして表現されている。今日の最後、恐ろしかったからである、こう書かれています。しかもこの福音書はもともとはこの言葉で終わっていたのではないかと言われています。私たちの信仰にとって主イエスが復活されたことは一番大事なものです。この出来事がなかったら信仰は成り立たない、そういう大事な出来事を記した箇所の締めくくりが、喜びとはまるで反対の言葉になっている。一体どういうことか。安息日が終わると数人の婦人たちが主イエスの墓に向かいました。主イエスのお体に香油を塗るためです。主イエスのお体は大急ぎで墓に納められたためにきちんとした葬りができていなかった。安息日が終わった次の日というのはユダヤ社会では制約がなくなる日です。いつものように動ける日です。それで婦人たちは朝早く墓に出かけました。ただ一つ困ったことがありました。それはお墓の前の大きな石です。お墓は大きな石で塞がれていた。女性の力ではどうにもならない。しかしそれをどうにかしないと中に入れませんし、香油を塗ることもできない。ですからお墓に行っても何もできないまま引き返さなければならない可能性もあった。それでも出かけました。愛する先生のそばにともかく行きたかったからです。そして自分たちにできる何かをしてあげずにおれなかった。墓に着きました。すると 驚くことに墓の入り口を塞いでいるはずの石が横に動いていました。入り口が開いていたのです。不思議に思ったでしょう。驚きもあったでしょう。しかしともかくありがたいと思って墓の中に入ると、白い長い衣を着た若者が、聖書では神様の使いと思われる人を例えばこんなふうに表現したりするのですけど、白い長い衣を着た若者が右手に座っているのが見えた。それが目に入ると婦人たちはとても驚いた。それは想像すればわかると思います。すでにお墓の前の大きな石が動いていただけで、婦人たちの心には驚きの思いが生まれていた。その上に墓の中に入ると見知らぬ人がいたのです。思いがけないことが一度に重なって、驚いたままその場に固まったような状態になっていたかもしれない。そしたらその若者が言ったのです。驚くことはない。あなた方は十字架につけられたナザレのイエスを探しているのだろうが、あの方は復活なさったのでここにはおられない。ご覧なさい。ここが王様した場所である。若者は言ったのです。驚かなくていい。驚くには及ばない。神様にすれば計画しておられたことを起こされたのだから。あなた方が探している方は確かにこの場所に葬られていたけれど、復活されたのでここにはおられない。ご覧なさい。お体が見当たらないその場所を。そう言われて、婦人たちは改めて主のお体が置かれていたと思われる場所を見たことでしょう。またその周りを見回したことでしょう。しかしどこにも主イエスのお体は見当たらなかった。何がどうなっているのか、まるでわからなくなって、その場に呆然と立ち尽くしていたかもしれません。そうすると、若者がさらに言ったのです。弟子たちとペトロに告げなさい。あの方は、あなた方より先にガリラへ行かれる、かねて言われた通り、そこでお目にかかれる。かねて言われた通りというのは、主イエスがあらかじめ語っておられた言葉の通り、そういう意味です。このマルコ福音書で言うと、第8章からは主イエスはご自分の最後について語り始めておられます。人の子は必ず多くの苦しみを受けて殺される、しかしよみがえる、そういうことを3度にわたって言っておられる。そうした言葉については、婦人たちも主イエスの一行について日常生活を助けていたと思われますので、弟子たちを通して聞いていたことでしょう。それであなた方がすでに聞いていた通りのことが起こったのだと若者は告げたんです。ただそう言われても、婦人たちとしては聞いてはいても信じられないことでした。それでしっかり心に留めてはいなかったでしょう。しかしそのことが今目の前で起こっていると告げられた。それを聞いた婦人たちは驚きを通り越えてただ恐れました。 婦人たちは墓を出て逃げ去った、震え上がり正気を失っていたという表現はそれを表している。理解しがたい大きなことが起こったことを感じたからです。改めて神様の使いと思われる若者の言葉に目を留めたい。あなた方は十字架につけられたナザレのイエスを探しているが、あの方は復活なさってここにはおられない。復活なさってという言葉はそのままですと復活させられてです。父なる神様によって復活させられた。そのことから婦人たちが恐れた理由が分かってくる。婦人たちが恐れを覚えたのは神様が働かれたことを感じ取ったからです。十字架刑で殺された主イエスが復活させられた。それは神様にしかできないこと。婦人たちはそれを感じて恐れたのです。私たちは生まれながらのままですと生きるということについて考え違いをしているように思うのです。一言ではない、私もそうでした。生きるというのはまず自分がいて、その自分がどう生きるかということを考える。しかし聖書に出会うとそうではないことを教えられる。まずおられるのは天地を作られ主イエスを送ってくださった方、神様です。人間はその神様によって作られたことで存在するようになった。ですから神様と良い関係を持って生きようとすることで初めて私たちに生きるということが始まる。しかし私たちは神様と良い関係を持つことをどうも避けようとする。自分の存在が神様に由来すると言われても認めたくない。自分が全ての中心でありたいからです。まず自分がいるということで十分だと思うからです。しかしその考えが私にとって一番の課題です。聖書はその課題をたった一言で言い表す、罪と表現します。その罪を抱えている私たちが罪を抱えたままで良い人生を送れるようにと神様は働いてくださった。罪のない主イエスという方を罪を背負わせて死なせた後によみがえらせることをなさった。その一連の出来事によって罪という課題を抱えている私たち人間がそのままで許されて神様に顔を向けて生きていけるようにしてくださった。神様と良い関係を持って生きていけるようにしてくださった。ただ神様のご愛によってそういうことが起こった。今日の日の準備をしながら改めて味わった御言葉があります。主イエスの言葉です。空の鳥をよく見なさい。種もまかず刈り入れもせず蔵に納めもしない。だがあなた方の天の父は鳥を養ってくださる。あなた方は鳥よりも価値あるものではないか。また言われました。野の花がどのように育つのか 注意してみなさい。働きもせず紡ぎもしない。しかし言っておく、栄華を極めたソロモンでさえこの花の一つほどにも着飾ってはいなかった。今日は生えていて、明日は炉に投げ込まれる野の草でさえ、神はこのように装ってくださる。ましてあなた方にはなおさらのことではないか。これらの言葉は父なる神様の御心を教えてくださったものです。神様は私たちに望んでおられる。それは人は神様に本当に愛されているので、大きな課題を抱えていても許され生かされる。それを信じて生きることを神様は望んでおられる。それは言い換えると、私たちは自分で思っている以上に神様に愛されながら生きているということです。この御使いの言葉もそのことを告げている。さあ行って弟子たちとペテロに告げなさい。あの方はあなた方より先にガリラへ行かれる。かねて言われた通りそこでお目にかかれる。主はその言葉通りの行動を取られました。ご自分を裏切った弟子たち、ご自分を見捨てた弟子たちと再会された。互いが出会った懐かしい場所、ガリラヤの海辺で再会された。ペテロには特に会いたいと思って会われた。主イエスは許しがたいことをした弟子たちを見限ることをされなかったばかりか、愛し続けられた。そのご愛は父なる神様のご愛と全く一つです。重なり合っている。そのご愛を私たちに対しても注いでくださる。神様は私たちが新しい命を得て生きることができるようにしてくださいました。生まれながらの私たちとは違うものにしてくださった。神様につながって生きるもの、神様の子として生きることができるようにしてくださった。確かな人生を歩めるものにしてくださった。はじめのあたりで言いました、マルコ福音書は本来は8節で終わっていたかもしれない。その考え方に異議を唱える人たちもいます。その理由の一つは、福音書という人に喜びを伝えようとする読み物が恐ろしかったからであるというような言葉で終わっていいのかということです。ふさわしくない。確かに一見そう思えるかもしれない。しかし思うのです、恐ろしかったからである。この言葉というのは本当に福音書の最後の言葉としてふさわしくないのだろうか。墓を訪れた婦人たちは墓の中で神様が働かれた気配を感じたので恐れたのです。この福音書はそのことをできるだけそのまま伝えようとしたのです。そうであるなら、恐ろしかったからであるという表現は、神様が私たちのために働いてくださったことを伝えるのにむしろ誠にふさわしい表現と言えるのではないか。私たちの理解をはるかに超えている神様の御業を記すのにふさわしい表現ではないのか。洗礼を受ける方に復活の出来事を説明するとき、 ただ言葉でお伝えしても難しいと思って簡単な絵を描いて説明をします。まず丸い円を描きます。その後で円の右上の方にギザギザを入れるのです。ちょうどひよこが殻を破る時のイメージでギザギザを入れる。そうすると円の右の上はギザギザになってきれいな円ではなくなる。丸い円の形が崩れる。それを見てもらいながら、復活の出来事というのはちょうどこの絵のような出来事ですと説明します。丸い円、それは私たちの知識や体験、また知性でできる範囲を表している。私たちはそれが全てだと考えて生きているでしょう。しかしその考えが崩され打ち破られることが起こったのです。それが主イエスの復活という出来事です。私たちの知識や体験や知性で理解できる範囲に収まりきらない出来事が事実この世界のただ中で起こった。それによって私たちは自分たちが理解しきれない世界に生きているということが私たちに向かって示された。神様の存在を認めざるを得ない世界に生きていることが示された。神様が私たちのために神様にしかできないことをされたからです。それは私たちの理解をあまりにも超えていたので、ただ恐ろしいとしか感じられませんでした。しかしその出来事に神様の救いの御手が現れていた。それでこの福音書は感謝と喜びをもって恐ろしかったからであるという言葉で終えようとした。折々に読み返す永井春子氏のキリスト教教理という本がありますが、その中の復活を扱ったところにこんなことが書かれています。復活の出来事は私たちに生きる望みと勇気を与えてくれる。私たちがどんなに惨めで罪にまみれていても、イエス様の復活の中に私たちの希望がある。イエス様の復活によって新しい人類が始まりました。それは誰でも復活のイエスにつながるなら、罪の力に支配されることのない恵みのもとにある自分を見出すことができるようになったからです。そのようなことが書かれている。私たちは新しい人類、神様との関係をどんなことより大事だと信じて生きるようになったので、新しい人類、神様は主イエスを死からよみがえらされることによって人間をもう一度創造された。私たちは自分では相変わらず不信仰な生活を繰り返していると思うかもしれません。それでも新しい人間として生きているのです。神様が私たちのために私たちの理解を完全に超えたことをしてくださったからです。神様と良い関係を持って生きていくことができるようにしてくださったからです。それを信じて主のよみがえりの出来事を喜びましょう。 婦人たちがそうであったように、恐れを覚えずにおれない大きな大きな出来事ですが、それでもそれによって新しい人間にされたことを思って、恐れよりも喜びを持って主のよみがえりの出来事を受け入れましょう。それが神様が喜んでくださるイーサーの迎え方です。お祈りします。天の父なる神様、テレビ番組で世にも奇妙なとか信じられないことを集めた番組が流されたりしますけども、私たちはそれがどうした、私の人生に何が関わりある、いささか距離を置いて楽しんでいるのかもではないでしょうか。しかしそんなわけにはいかないことが、そして本当に驚くべきことが事実起こったと聖書は記します。決して巧みな表現を用いていない、素朴すぎるほどです。ただ事実を記すだけのような書き方、そこにむしろ真実を感じます。信じにくくても、これは本当のことだから記さずにおれない、今日読んだところもそういうことが書かれていました。理解に限界がある私たちの心を素直にさせてください。聖書の書くところについていくことができる私たちにしてください。あなたの大きな起こしてくださった大きな出来事についていける私たちにしてくださいますように、主の御名によって祈ります。アーメン。賛美いたしましょう。148